ジオ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに、矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。結婚式はいいね。パーソナリティの上条英子です。そして
ですね、かっちゃんです。
乗っかった
の同級生コンビでお送りいたします。
まあいいけど
同じ同席したということで。
同席ですね、はい、はい、9月のね、良き日に、
うん、ね、
私たちの共通のというかね、はい、夜をよく一緒に飲んで遊んでるお友達が、はい、結婚しまして。そうなんですよ。それでもうね、私たちもこの年になると、うん、なかなかその結婚式っていうのがなくてちょっとね、ちょっとかしこまったね、
そうですね、
会とかね、そういうのはあるんですけども、うんうんうん、結婚式でああいうカジュアルな、うん、割とこのお友達同士で本当おめでとうっていう会は、うん、私も正直本当すごい久しぶりだったんですよ、ね、でそれで、まあ、若い皆さんがね、はい、集ってこう立食でね、はい、華やかにみんなで祝うみたいな感じでね、うん、もう本当にね、なんか久しぶりにね、楽しい思いをしました。
そう、楽しかったですね、うん、なんか余興っていうかよくわからない、なんかね、
そうそう、余興も、うん、
口パクじゃないって言ってましたけど、うん、そうそう、歌ね、
郷ひろみの、ね、お嫁さんばとか、うん、ね、あと新郎の勤め先の方が箱根駅伝の選手だったということで ね、最初箱根駅伝のユニフォームを着た方が入ってきて、うん、この人と思ったら、その人はただ着て出てきただけで別の方だったんですけど、けいや、なんかそういうちょっと笑っちゃうみたいな余興もすごい楽しかったですし、うん、なんかね、温かい ね、すごくみんな温かい感じで、うんうん、もうね、本当にほのぼのしましたし、
年齢層も若かったっていうところも若い
もうね、私たちがかなり上の方かなぐらいの感じで、ね、うんうん、新郎とはそんなに年変わらないんですけど、はい、新婦が若いですよ ね、すごくね、うん、でそれでもうね、いろんな話を周りの方としたりしてもね、内容がすごい若いし、ですごい思ったのは、私が今あちこちでいろいろ参加する会っていうのは、じゃあ皆さん乾杯乾杯って言ったら、ものすごい勢いでみんな食事のところに走っていくっていう会が多いんですよ、はいはい、割と年齢層上だと、はい、だけどほとんどの人がまず行かないのね。
私最初に行ったかな。
そうかっちゃん一番、私二番ぐらいで、いや、みんな行かないの、行かないの、行かないのみたいな感じで、いや、みんな何、若いってこういうこととか思ってさ、
ね、
自分が本当いかにおばさんなのかってことに気がついちゃったんだけど、いやでもね、ああいうのに出ると本当になんか幸せな気持ちになるし、うん、呼んでいただいて嬉しかったなと、
ね、本当に、
うん、ありがとう、
楽しかった、うん、
で本当にお幸せに、ね、ね、末永く、はい、本当楽しかったですというね、秋の本当にいい日に結婚式だったんですけれども、まあね、いろいろね、そう、夜飲み行ったりとかすると、まあ、いろいろ友達ができて、そうやってね、はい、広がるって楽しいなと思うんですけど、はい、この間ラス様の打ち上げということで、みんな大好きくるくる焼肉シャンヤンヤンに行ってきたんですけど、
はい、
久しぶりに、いや、ね、久しぶりに行ってやっぱり美味しかったので、やっぱ羊のお店を今探してます。
あ、
はい、まあ、シャンヤンヤン行くよ、行くけど、
他にも、
うん、どっかに羊の店は、
どっかあるのかな、
新松戸にですね、はい、一軒ラムのお店があるっていうのを聞いてまして、でそこも美味しいよと言われてるんだけど、なんか松戸に他にないのかな、近場にね、そう、羊屋さん、
うんうん、
で最近本当に羊苦手って方も多いと思うんですよ。でもジンギスカンとかでしか食べたことないって方も多いと思うんだけど、本当に今なんだろう、保存の技術が格段に上がってきてるのか、すごく美味しいんですよね。臭みもなく、うん、しかもエルカルニチンが豊富でね食べれば食べるだけ痩せますよかどうかは知りませんけど、いやでも美味しいんでね、
はい、
もしよかったら皆さん羊の店、私に連絡ください。
羊
ちゃん、はい、美味しいなと思いました、
うん、
でちょっとお知らせです、
はい、
今日なんですけど、もう今日です、今日なんですけども、お昼なんですが、第4回コンサートと医療介護の公演、再び三度四度第4回です、はい、今日の、時間は2時からになります、先着300名入場無料ということで、会場はいつもの松戸市民劇場です。で、 また私上条が司会をさせていただきます。で、まあ、ずっとね、やらせていただいてます。2ヶ月に一遍ですけれども、まあ、医療公演とコンサートという全くジャンルの違ったものをピタッと合わせて、でどちらに興味のある方にもどちらも聞いていただきたいというね企画になっています。で今回はですね、医療公演の方はですね、松戸医師会の、先生ですね、医師会の会長の先生です、和田和弘先生、健康で生きがいにあふれた街を作るために医師会の挑戦という講演と、コンサートはですねピアノ徳川真由美さん、心に寄り添う音楽をということで、この2つのコラボになってます。で間にまた健康体操が、小田先生の健康体操が入りますんでね、
私の大好きな健康体操、
はい、これ真ん中にこれが入ることで、うん、体もほぐれますし、
そう、
うん、みんな喜んでくださって、うん、結構動いてくださるのでね、ぜひ皆さん来てください。でこちら松戸健康マイレージ5マイル対象事業ということで、こちら来ていただきますと5マイル入ります。
集めてる人はぜひ、
はいはい、であと健康相談とか、ね、血圧測定なんかもありますので、はい、無料ですからね、うん、もしよろしかったらお時間許せばぜひ来ていただきたいななんて思います。次回は、ね、また、2ヶ月後ですので11月になるんですけども、ぜひ9月14日今日ですね、2時からですのでぜひお越しください。そして、まあ、松戸ここ 1,2 週間、
はい、
かなりその話題で持ちきりなんですけれども、伊勢丹の件です、
はい、どうなるんでしょうか。私も分かりません、
そうですね、うん、でも議会の方でね、うん、その案はもうなしということで、
補正予算ね今回の9月の議会で出されて、はいうんはい、まあいろんなね説明不足だっていう話もあり、うん、
はい、
うん、
そうだからもう最初だから撤退っていう話が先に出た時に、うん、そんなの困るってものすごく感情的に私は思いまして、うん、で今回市が公費をね入れて、でそれで4階を市の施設にすると、はい、サポートセンターと旅券事務所と文化センター別館をそちらに、
文化ホール、
あ、文化ホールか、文化ホール別館を移すということで、はい、でそこに公費を入れてなんかうまくいくような気もしてたんですが、その金額が21億というね、うん、
約10年でね、
はい、うんうん、もう目玉飛び出るぐらいの、よくわからないぐらいの数字だったので、うん、私も最初は喜んだんですけど、その金額を聞いてびっくり。でそして議会でもそれは否決されて、
うん、
で、まあ、その時も、5階以上は閉鎖ということでね、
なんか全く予想もしてなかった、はい、なんか全部伊勢丹が残るのかと思って、
そうなんです、だから喜んだんですけど、うん、1階から3階だけが伊勢丹で、ね、4階をその市の施設、うん、で5階以上は閉鎖して他のテナントに貸すと、うん、それじゃあね、デパートの百貨店の伊勢丹ではないですよね、もうすでに、
うん、その形伊勢丹って言わなくなっちゃうのかなと思って、う
ん、なんか伊勢丹ミニとかね、
ミニ
そんな風になっちゃうかなって思うぐらい、
はい、
やっぱりデパートって一番上に、うん、レストランがあって、うん
うん、
でその催事場があって、はいね、北海道物産展とかね、うん、やって、うん、そして高級な、ね、マダムやダンディが買う服があって、うん、で下に降りてくるにつれてカジュアルな服があって、で1階に化粧品売り場があって、地下がで食品という、うん、その形っていうのが百貨店だと私も思っていたので、そういうふうに言われちゃうと、ああなくなっちゃうよりも、うん、よりもなんか寂しいぐらいの形かなと思っていて、
ね、
で、まあ、どうなるかは9月25日に決定されるということで、はい、うん、ここでもしそれが、まあ、他に案がないということになったら、もう本当に伊勢丹も撤退になってしまうということで、
うん、
いや私ね本当最初はやめてと思ったんですよ、伊勢丹撤退なんて松戸は伊勢丹があってこそのって思ったんですけど、うん、よくね考えました。で、まあ、やっぱり時代の流れっていうのもあるので、うん、もしそれで伊勢丹がやっていけないというふうに判断したのなら、もう民間企業ですからね、そこは撤退も当たり前だと思うし、うん、でみんな撤退困るっていう割にそんなに伊勢丹に行ってないような気がします。
あ、いいものはどうなんでしょう、皆さん行ってますか ね,
ね、だから好きな方は行く、顧客はいます、うんうん、だけど、いや私も正直それこそ毎日行くわけではないですし、うんね、どうなのかなっていう、ね、こともあります。
地下の、ね、買い物は、うん、まあ、行きますけど、
そうなんですよね、
やっぱ洋服買うってなるとちょっとね、
うん、いろんな方法が今ありますから、うん、で、まあ、そういうふうに考えていくと時代の流れ、うん、でやっぱり郊外型のモール型店舗っていうのが非常に今人気がありますよね。
そうですね、
うん、でそこはちょっと、ね、モール型の方にシフトしていってるっていうのも事実だと思うんですね。ただまあ理想的なのは百貨店は百貨店であって、うん、でそしてモールはモールであるというその両方の形態が市に一つ二つあったっていいと思うんですけども、 さて皆さんはどうお考え、
どうなりますか、は
い、なるでしょうかね。ちょっとまあ祈るしかないんですけど、いろんな意味ね、いろんなこと、
なんか元中部省だったっていう、ね、うん、そうですね、ところもあるからね、うん、ちょっとね、
でまあこの辺の人たちはやっぱりそこにいろいろノスタルジーを感じたりとか ね、思い出があったりしますから、うん、まあ、ちょっとどうなるか見守っていきたいんですけれども、でさっき言ったそのモールね、はい、モール型、はい、で北部市場の跡地はもうここがモールになるということが決まったそうで、う
ん、映画館が、
はい、まずシネコンですね、はい、シネマコンプレックスですね、うんうん、そして病院とか医療系のそういう施設、そしてフィットネスジムがあって、でその他にいろんな店舗ですね、あの洋服屋さんとかあと食品のお店だとかが入り、うん、はい、全体でモールということになるということがもう決定しております。で、まあ、オープン一応2019年の秋あたりじゃないかと言われてるんですけれども、やはりまあそういうところができるという話が浮上するのと、うん、伊勢丹が撤退するっていうのが、うん、まあ、一つの時代というふうに認識した方が、うん、いいのかな、
ですかね、
うん、まあ、やっぱり、ね、うん、世の中って変わっていくものだし、うん、でまあ、あの例えばその、ね、しがみついていてもあのダメなものはダメだったりもしますので、まあ、ここはちょっとね皆さんいろんな考えがあると思いますが、はい、そういうのができていくということもちょっと一つだと思います、うん、まあ、北部市場の跡地の、ね、モールはそれはそれで私とっても楽しみなので、
そうですね、はい、なんか6号線沿いでちょっと入ったところだから、うん、まあ、車でも行けますし、うん、多分、まあ、巡回バス的なものは作ってくれるのかななんて、うん、期待はしますけど、
ですよね、だからちょっとね、うん、あのそちらの方はそちらの方で明るいニュースとして期待したいと思います、うん、ね、ではここで1曲お届けしたいと思います。永井健次郎 with トラフィックインフォメーションで Let's Walking。 聞いていただきましたのは永井健次郎 with トラフィックインフォメーションで Let's Walk In でした。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。今日の記事はですね、松戸のプラネタリウムが秋の番組プログラムブラックホールテーマにという記事です。松戸市民会館プラネタリウム室で現在秋の東映番組プログラム今夜の星空解説とブラックホールを行っています。松戸市出身で宇宙飛行士の山崎直子さんが同会館名誉館長を務める同プラネタリウム、愛称は直子スペースプラネタリウムです。山崎さんは幼い頃同プラネタリウムに通い宇宙への憧れを膨らませたといいます。秋の番組プログラムはブラックホールのほかキッズ&ジュニアアワー、優しい星のお話と魚座のお話、月に張り付いたカエルのお話も用意しています。同プラネタリウムの玉間佳代子さんは、投影機は来年で40年目となる国内でも古く希少なものです。親子で観覧する方が多いですけれども、親からは子供の頃見ていたプラネタリウムの投影機材がまだ現役で使われていて懐かしいなどの声も寄せられています。電球を使っているのでレトロな雰囲気も味わえますと話されています。ブラックホールの番組は一般向けですが、親子で来られる方が多いため子供向けに優しく解説できるようにも工夫していますとも。耳のご不自由な方にも楽しんでいただけるよう文字解説付きで、星空は松戸市役所の屋上から見たものを再現しています。乳児も入場できるので気軽に足を運んでもらえれば嬉しいです。トライ感を呼びかけています。投影日は同日祝日、投影時間は一般投影ブラックホールは10時30分から11時10分、15時30分から16時10分の1日2回、キッズ&ジュニアアワー魚座のお話は13時30分から13時50分、キッズ&ジュニアアワー月に張り付いたカエルのお話は14時30分から14時50分です。入場料は大人50円、子ども中学生まで、65歳以上は無料です。同プログラムの実施は10月22日までということです。いや、ブラックホールです。
ブラックホール
ちょっと ね見たいですね。私もあのプラネタリウムすごく好きで、あの子供の頃に渋谷のね大きいプラネタリウムに
ありましたね、
そう、はい、行って、はい、その頃は私町田市に住んでたんですけど、はい、松戸に引っ越してきた時に何がびっくりしたって、市民会館にプラネタリウムがある、すごくないと思ったんですよ、子供心に、
はい、
その割にはあまり行けてないというねただまあすごくね、あの行きやすいところにもありますし、大人50円
そうですよ、
うん、
子供はただ、
ね、
はい、
だからね、あのその季節季節 の、うん、あのものを目で見ると覚えます、人間って。なんかね、この間あの27時間テレビやってないですか、あの FNS、
あ、はい、
そう、あれで見たんですけど、はい、やっぱり自分が行った場所、京都とか奈良とかの史跡とかではのことは覚えてますもんね。
うん、
だから例えば星空もなんか 文献で見るよりもああやってリアルに映ったものを見た方が子供としては頭に残ると思います。なので50円ですから大人、
ねえ、うん、
連れてってあげていただけたらな
って。そうで、あと何、プラネタリウムってホッとするというか、
ホッとする大人、そう、大人大体寝ちゃうっていうね、
うん、
そう、子供の頃よくね見てたのが周りの大人がグーグー寝てるっていうのはよく見てましたけども、
うんうん、
でもなんかね、あのリラックス、
そう、
絶対リラックスできると思います。
いい空間ですよ、
はい、うん、なのでね、ぜひ松戸市民、せっかく松戸市にいるんだから、
そうです、
ぜひぜひこういったことをね、はい、あの活用していただきたいなと思います。はい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そして今週日曜日はですね、お米の家手作り市、
はい
はい、通常版が行われます。
米市、
はい、旧原田米店の、うん、古民家の、お庭で開催されています、
はい、
手作りのものを売ったりで、あの直接ね、あの農家さんがお野菜売ったりとかしている米市ですけれども、うん、いつもね必ず私も行くんですけれども、本当にね、あそこもほっとします。
うん
うん、あの草の匂いとか土の匂いと、はいはい、あと手作りのものとか、うん、あと本当に安心して食べられる、
うん、
あのカレーを売ってたりとかパンを売ってたりっていうね、うん、本当にね、あのほっとするところです。で11時から16時までの開催となっておりますので、ぜひ皆さんまたよろしければね、こちらも覗いてもらえたらいいなと思います。なかなかあの私も必ず行くとね、いろんな作家さんの、ね、ものを買うんですけれども、はい、まあ、夏場はかんざしがね、
うんうんうん、
活躍しましたし、 で秋冬になるとまたちょっとねネックレスとかね、うん、そういったものを見るとねまた、まあ、秋冬来たる秋冬の服装に似合いそうなセーターの上につけてみたいなって思うようなものもあったりするのでよかったらぜひ皆さん行ってみてください。そして私ちょっとねインターネットで見てて、はい、不思議なスタンプラリーを発見したんですけど
スタンプラリー
松戸夢ぐり2017
言って
お風呂
お風呂の湯、
うん、
ほうほうほう
で浴場組合スタンプラリーってことで、うん、みんなねあのどこの銭湯もやってるんですねスタンプラリーもうねまばしとか宮前湯さんとかやっていて、はいはい、でなかなかなんかあこんなのがあったのねっていうのを初めて見まして9月1日から30日までやってるんですけれどもこれねなんか行ってスタンプを押すっていうだけでなくいろんなねあの催し物やってるんですね共通のでその催し物をねちょっと私さっきね見たんですけれどもねいろいろありますよ。まずね松戸支部はですね生き生きホットふれあい風呂の毎週火曜日親子で銭湯が毎週土曜日夫婦で銭湯が毎月22日優待デーが毎月26日そして銭湯祭りとかチャリティー銭湯は10月10日なんですけどもこの時の入浴料はもうすぐ寄付されて全部も全額寄付されるというのがありましてで、まあ、その各銭湯でいろんな例えばレモンの湯とか薬湯とかっていう日も決まってるし
やってますね宮前湯なんか特にやってますよ、
うん、やってますよね、うんうん、でそれがねあってそのスタンプを押してどうなんかもらえるのかなとかっていうのがちょっとねそこの情報が全然ないんですよ。
あら
で松戸浴場組合っていうところに行くとスタンプラリーやってますってのが分かるんですけど、うん、1日から30日までらしいのでぜひそのキャンペーンの、ね、あの日でもいいですしちょっと全部の銭湯を巡ってみるっていうのもね楽しいかなと、はい、初めて知りました。今やってますよ30日まで。でもし行った方いたらこんなことだったって教えてください。
あじゃあ行ってみようかな
私行ってみてくださいぜひぜひ宮前湯近いし
、うん
うんね、いろんな銭湯あるけどだんだん減ってきてるじゃないですか、
ね、
だからちょっと寂しいですけれども、うんまあ、そういった感じであのやってるそうなのでもしよかったらぜひ皆さん、ね、この松戸夢ぐり2017というのもね、うん、
いや面白そうすごい、うん、いい企画私、うん、お風呂好きだから
お風呂好きです、うん、私も好きなんですけどなかなか最近行ってないそういえばお風呂ねいいですね、うん、銭湯って安いし、
うん、
で大きいお風呂に入ると人間ってなんかストレス解消するらしいんですよ。
そう開放感がね
そう違うらしい、うん、目つぶって狭い風呂でもいいんじゃないかと思ったんですけど違うらしいんですね。お手足を伸ばし、うん、なんかお風呂のお湯が首のとこまで、うん、顎のとこまで来て、うん、はーってなると、うん、なんか全身リラックスしてっていうのが本当にねあの効果があるらしいですよ。なんでぜひ皆さんそれも行ってみてください、
うん、
こういうなんかね古き良き文化はね残していただきたいなといつも思っておりますが、はい、であとねそうできるもののつながりなんですけど、はい、何ができるさっき言ってましたね北部市もありましたけど、うん、松戸の東口に東横イン
あホテル、
はい、ホテル東横インがですね、はい、オープンします。これいつだかまだちょっとね情報なかったんですけど14階建てなことは分かってます、はい、でしかもね求人も出てましたんで、はい、そろそろじゃないかなと思ってるんですけど
富田食堂の前あたりですよね。
そうです。なんで駅降りてもうすぐなんですけども、うん、あのちょうど新しく移転した富田食堂の前あたりですね、うんうん、でもともとあの今西口の方でやってる桜亭さんとか焼肉屋さんがあったとこなんですけれども、まあ、あの松戸ってね本当泊まるところに困るっていうのがよくね言われるんですね、はい、で、まあ、北松戸新松戸はちょっと あります、ね、ありますけれども
駅近に、ね、
そうなんですよ、うん、で、まあ、松戸といえばやっぱり、まあ、駅に行くとゲイツインしかないとかねゲイツインが、ね、分かりにくいとか、はい、あとは仙台屋さんとかね
あちょっとね、うん、駅から
ちょっと離れますんで、うんうん、それとあとねあのどのねホテルがホテルなのかがわからないっていうねあのこれ地方から、ね、来た人がよく言うんですよ。
ちょっと特殊なホテル、
うん、特殊っていうか、まあ、目的別に言うとあんまりその一人で泊まったりとかビジネス扱いではないホテルがは多いと。
だからただでも間違えて泊まっちゃった人
知ってます。そうそういっぱい知ってます私も知ってますで、あのいろいろな、ね、あのサイトあるじゃないですか、うん、ホテルを選ぶサイト、はい、あれだと名前とかしかなくて、うんうん、外観と名前だけだと全然わかんないって言われて、はい、で私はちょっとねあの親戚にやめてる泊まると思うんだけどどうかなとかやめてっつってっていうか一人で泊まれるかどうかもわからないよなんて話して、うん、そうなのわかんないなんて言われてたんで今度あの紹介しやすいです ね、東横インなら、ねねうん、そうで常磐線沿線って東横イン少なかったらしいんですけど、はい、去年かなあのこの間とにかく柏がオープンして、はい、で柏もオープンしたことだしなんで松戸はと思ってたら松戸もオープンするということ で、うん、で今まであんまり、ね、その松戸に泊まってっていうことってあんまりない
多分、う
ん
まあ、ここら辺だと上野とかね、うん、そういうところに泊まっちゃうのかね
そうだから例えば地方から来ましたと、うん、松戸に取引先があっても別に上野に泊まって20分ですから、うん、全然そこは、ね、いらないかなだったんですけど、うんまあ、今回ねあれオリンピックもね2020年
そうですね、
はい、オリパラ来ますので、うん、その時に向けてっていうのもあるのかもしれないですけどもちょっとねあの使いやすいなと女性でもね泊まりやすいですし、うん、一人でねあのいろいろと
あの、ねうん、男性用のねカプセルホテルはあってもね
そうあの
女性用は
私これは強く言いたいですあの西口に男性用のサウナ、はい、
あります
サウナカプセルホテルありますよね
入ってみたいなと思うけど入れない、ね、
でしかも露天ついてんですよあそこ
そう、ね、
噂によると、うん、でしかも落語あったりとか千住さんのね
そう
ねなんかいいな
トラさんの映画やったりとか
そうだからねあの要は健康ランド的な使い方もできそうなんだけど男の人だけ
男の人だ
だけおかしいでしょあれ、ね、この時代に、ね、だからなんか歌舞伎町とかにあるんですけど、うん、フロア例えば5階だけ女性用にするとか、
はいはいはい、
なんかしてほしいなってね、うん、そこでなんか小宴会場とかあったら ね
多分女性は泊まらないというなんか、
ね、先入観だな、ね、泊まるよる、ね、泊まってやるよどんだけやねんこんな近いのにって感じですけどでもそういう、ねうん、施設が、うん、逆にそういうの欲しいですよね
あるとね、うん、いい
あったら私は絶対行きますよ、うんうん、夜中にねそこで酒盛りしてもいいしね、うん、なんかいいななんて思いますけれども、うん、いやそういうのはなかなかないんですがでもまあホテルができるということでちょっとあの行きやすいというか来やすいというか、うん、夜遅くなっても安心というかね、うんうん、なんかタクシーで帰るのかそれともホテルに泊まるのかみたいなね、うん、そういう選択肢もできますんでね、うん、はいよろしければ皆さんちょっとそこも注目しておいてくださいはいでまあ、あの松戸に私住んでいてチェーン店多いってよく言われるじゃないですか
ああの老舗というよりも、うん、そのチェーン店
チェーン店ね、はい、チェーン店多いって言われる割には松戸にないチェーン店ってもすっごいたくさんあるってことが分かったんですよ
松戸にない、うん、松戸にはない
ないない私は天下一品ラーメンもないし
ああそうですね日高屋は多いですねです
日高屋とか、うん、あと後楽園とか多いんですけど、
はい、
天下一品ないでしょあと壺八
あ、
うん、私ね大好きだったんですよ居酒屋でも壺八、ね、
壺八ちょっとバイトしてた時
松戸の、
うん、違う亀有綾瀬
そっち
そう
でもね壺八ね、ま、松戸もだけど五校も閉店しちゃってないんですよもう本当
好きです壺八でしょ
そうこの辺全然なくてい
らっしゃいませお客様だから
そうもう全然ないの本当にで八千代台とかあっちまで行かないとなくていやすっごく寂しいなと思って好きな居酒屋壺八紫だったのに
あ紫
そう紫もねなくなっちゃったしそういった居酒屋が全然なくなってでだからちょっと欲しいなその代わりねカフェが増えてますね今ね
そうですね、う
ん、米田コーヒーとか、はい、あと星野コーヒーとかね、はい、ああいう系統のくつろげる系の、ね、カフェは増えてますけれどもまず居酒屋もなくなっていくとであのねでも星野コーヒーさんって私初めて知ったんですけどドトールさんなんですね
あそうなんですか
そうなんですドトール日レスホールディングスって言ってドトールさんとにあの要はあの日本レストランの日本食堂ですね、うんはいはい、あのホールディングスだからあそうなのねっていう知らなかったわでもね
だからなんか食事もちょっと充実してるって感じなん
です、うん、そうですね食べ物もね
コーヒーだけじゃないみたいなな
かなかそうで、まあ、ちょっと和やかしてるというかね、
はい、
米田のコーヒー頼むとね、はい、頼んでもいないのにトーストと卵がついてくるっていうねそれすごいなと思いましたけど、うん、いやでもねだからなかなかあの偏ってるなっていうね、うん、松戸のチェーン店割とあれは多いとかこれは多いはあるんですけれどもそうなんか、ね、王将も新松戸にしかないしね餃子の王将ねそうだけど、まあ、新松戸にあればまあいいかなっていう気はするんですけどそうチェーン店ね多いと言われながらもなかなかその店一に関して天下一品に関してはもうずっと思ってますけどずっとできないなと、
うん
うん、いう感じなんですけどね、まあ、今日はちょっとねそういうあのお店ができるとか、
はい、
こういうのが欲しいとか、はい、ちょっとそんな話を
希望的な意見で
希望的にまずまあ私はあの一番欲しいのは羊の店ですね羊の他の店聞き行ってみたいラムちゃんね、うん、食べてみたいなとありますけれども、はい、伊勢丹に関してはね皆さんじゃぜひねそこでちょっとその行方を温かく見守りながら、
はい、
いい方向へ行くといいなと考えております、はい というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。